2月2日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、あのさ、ずっとあのロシアと関係ある人とかのやってて、でこの間は、浅草の話とかね、まあ、あの人物にスポットライトを当てて、
はいはい、
でさ、それで思い出したんですけど、この間あのあられが新幹線の線路作ってありましてね、あ、新幹線ね、新幹線、まあ、和江さんは東京に行く時あ
の、うん、飛行機が多いです、
飛行機でしょうけどね、はい、俺は もっぱら新幹線、新幹線で新幹線を作った人といいますかね、この十の川と書いて
蘇合、
ね、
読めないですね、
読めない、で蘇合真嗣という人、もうほとんど覚えてる人いないんじゃないかしら。どんな人だったか、和江さん、
神奈川県で妻と二人静かな余生を送っていた蘇合真嗣に国鉄総裁就任の話が持ち込まれたのは昭和30年春のこと。71歳となっていた蘇合は健康上の理由で何度も固辞する。だがついに断りきれなくなり就任を決意した。その時密かに遺書をしたためた、
うん、
後期新東海道幹線は我が民族にとり明治以来の夢なり、夢は命なり、この夢を実現せしむることは先人に対する世の責務とも言うべし、
うん、責任感強いな、うん、
明治42年発足したばかりの鉄道院に入ってからおよそ50年、師と仰ぎ続けた初代総裁後藤新平ら先人が思い描いた後期新東海道幹線の夢の実現を心に誓ったのである、
うん、
最大の問題は建設費だった。
だよな、
技師長の島秀夫を中心に技術陣が必要経費を試算したら当時の金額で3800億円、蘇合は即座に言った、
これじゃ高すぎる、国会に提出すれば議員たちはびっくらどってんして寄ってたかって計画を潰しに来るだろう、半分に削れ。
心配する技術陣を蘇合はこう説得した。
半分にした予算が国会を通ればあとは俺が責任を持つ、心配すな。
予算は国会を通過し東海道新幹線は昭和34年に着工する。建設が軌道に乗ると蘇合は予算不足を世間に公表する時期を伺っていた。それは建設が後戻りできないことが明白になり、同時に後任の総裁が決定する前でなければならない。全線の9割の建設が終わり、昭和38年度予算が執行に移された直後のその年の4月末、蘇合は予算不足を自ら報道陣にリークする。
自らね、
ごうごうたる非難が起きた。蘇合は辞任し新幹線の開通式にも呼ばれなかった。蘇合はこの大嘘について自らこう語っている。
小さな嘘をつくと人の信頼を失う、しかしながらここ一番という場合には大きな嘘をつかねばならない。新幹線の建設は嘘をつかねば実現できないことだったと言っている。
国鉄総裁の大きな嘘が
ね、だからね、はい、そら晩年はかわいそうだじゃな、その開通主義にも呼ばれない ね、 ね、でもこの人がまあいたからこそ新幹線ができたと。
そうなんですね、
と同時にこの人を育てたというか、
うん、
この人が尊敬していた後藤新平という人ね、この人有名な人でっていうか、
でも初代総裁ということでしたよね、うん、
外務大臣内務大臣、うん、いろいろやったけども首相にはなんなかったけど大物政治家ですよね、はい、でこの人いろんなあの香港にも登場するんだけど、この人ぐらい人ぐらいそのなんつうんだろう、あの亡くなってからでも評判のいいというか、よく言うじゃない、うん、あの人は死して、まあ、勘を置いて後こと定まるというか、はい、死んでからこそ、
うん
ね、でこの人はこうやって人を育てた人ですね。でこれもびっくりした話ですけど、後藤新平ってあのドクターだったんだね、 で明治15年に板垣退助が岐阜で刺客に襲われて遭難した時、
はい、
なんて言ったでしょう、和江さん得意の
得意の板垣志士とも
自由は
せず、ね、自由民権運動です、
ね、そう、はい、その時大した傷ではなかった。でも、うん、まあただその時手当てしたのが25歳で愛知県立病院の院長だったんで、後藤新平。
あ、そうですか。
それが駆けつけて、でこれ皮肉かな、板垣大輔に五本もでしょうなと言ったという、う
ん、あ、そんなエピソードは。
その後政治家になって満鉄総裁で東京市長にもなって、この人やり手で、あの関東大震災の時 の、 その復興計画がね、うん、あまりにも大掛かりなので大風呂敷という名前がつきました。
東日本大震災の時でもそう後藤新平さんの注目が集まりましたよね。
そう、またね、この人の良さというか復活しましたね、でね、この人、大風呂敷と言われたけれども、晩年は少年団の総裁となって、
はい、
少年団の事業に力を注いだ、少年団ってボイスカウトみたいなもんかしら、なんだろうね。で少年団が勢ぞろいしてこの歌、
僕らの好きな総長は、白いおひげに花眼鏡、断腹つけて杖持って、いつも元気でニコニコ。
ニコニコです。
いいです ね。
この後藤団長いやさかの歌というのをね、
はい、
子供たちが歌うと彼は必ず泣いたと。
うん、
そして、大正15年の2月に69歳の時第1回の脳血、しかし回復、
うんうん、
で それから今度ね、1年の間の間に政治倫理化運動として演説をね183回もやったんだってよ。これやっぱり過労でしょうね。
そうなんですかね。
そして翌年の8月に2回目の脳溢血を起こして、まあ、そして、まあ、また復帰するんだけど、講演のために出かけた途中で、
はい、
第3回目の発作を起こした。72歳、今だったらね、でこの人さ、そのさっきしゃべった愛知県立病院のね医学長校長までなって、25歳の時これ板垣大輔と助け順ですよ。そして内務省に入ってドイツに留学して帰国後衛生局長となった。そして台湾総督児玉源太郎のとでその働いて、台湾銀行の創設とか産業の開発に努めて、で帰ってきて外務大臣内務大臣、そして東京市長、そして関東大震災の時に東京市復興計画を立案したと。すごいパワーエネルギーですね、
その後藤新平さん の、 その初代総裁時代 の、 その新幹線の夢というのを
曽
郷さんが受け継いで、
すごい
実現させたと。
で後藤新平のね、
はい、
有名なセリフ、これね、今の政治家は聞かせない。金を残して死ぬ者は下だ。
下
したね。
はい。
仕事を残して死ぬ者は中だ。中ね。
はい。
人を残して死ぬ者は上だ。
なるほど。
なので、
はい、
後藤新平はこの友と孫孫を信じも育てたということで、
そういうことですよね、
やっぱり人を残して亡くなったと。はい、こういう人がいました、
もっとなんか長生きしてくださったらまた日本は変わってたのかな、ね、
なんかこういうの聞くとさ、なんか政治も劣化しているなという気になりますな、ええ、
はい、
はい、
それではプラスワンに行きますか、
はい、行きますか、
はい、デイビッド・クロスビーを追悼して今週は1週間お送りしています。
つまりギターワークというか、今日のもねそれちょっと聞いてほしいんですけど、
はい、
あのオープンチューニングって、あの弦がさ、あのなんだろう、こうみんな違うでしょ、6本ね、あの音が、
はい、
それをその6本の弦を3つの音にしにジャーンってやるともう和音になってるわけさ、でこうスライドすると、
はい、
あのスチールギターみたいな感覚にもなるし、そういう技法もこの彼らあたりから出てるんですよ。なので今日はね、このイントロのギターと、
はい、
そしてこのハーモニーを楽しんでいただきたい、
はい、
はい、
お送りします。クロスビー・スティース&ナッシュ、キャリーオン。